社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第92回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。というわけで、だんだんこうなんか年末感を感じてきましたね。
本当ですね。
ねえ、11月ももうラスト週ですよ。
ラスト週なんですね、これは。はい、そうですね。
来月から、はい、来週から12月に入っていくということで、ちょっとトーマス、来年の手帳とかを今探してるんですけど、岡本先生、なんかあります？手帳のこだわりとか。
手帳というか、スケジュールはいつもずっと昔から使ってるのありますね。ある一つのフォーマットで。
あ、そうなんですか。
これはそうですね。
なんか、
どんなのあるんで。
ウィークリーの週ごとで見れるのとか、1日1ページある手帳とか、
はいはい、
どんなの使ってますか？
いや、1日1ページのは使ってますよ。1日何やるかはテストアップしてやってますからね、それは。
そっか、1日1ページがいいのかな。ちょっと今、
うん、ちょっと
悩んでて、
スケジューリング方法もお教えしますので、
有料で。さすが、そんなコンテンツを持ってるんですね、この先生。
はい、生産性を上げようと。個人
ね、素敵、ちょっとぜひぜひ教えてほしいな。
は
い、皆さんもぜひ LINE 公式アカウントの方
にぜひぜひ
見てください。はい。というわけで、今日も相談が届いておりますので、相談にご回答いただこうと思います。今日の相談こちらです。いつも勉強させてもらっています。ポッドキャストを聞くにつれ、不安が募って質問しました。今、ある商店街の組合の役員をしています。地元で古くからある商店街で加盟店の数も維持できている方だと思いますが、加盟店数の減少と高齢化が課題です。うちの事務局にはパートで手伝ってもらっている人が一人います。理事長が任期があり、入れ替わってきました。し、家族経営の店が多いこともあり、労働法的な知識はない人が多いので、彼女の処遇についてはきちんと取り組んでいき、来ていません。商店街の事務局で働いている人にも労働基準法は適用されますよね。何から手をつければ良いのでしょうか、ということです。嬉しいですね、いつも聞いていただいてありがとうございます。
そうですね、本当にありがとうございます。
は
い、
なるほど、確かに商店街の事務局ね。
そうなんですよ、
もちろん適用されますよね。
もちろんです。さすがトーマスさん、
そうです
よ
ね、
もうね、はい、素晴らしい。当たり前といえば当たり前ですけど、そうなんです。割とあれなんですよね。そういうね、なんていうんですかね、こう、なんていうんですか、会社じゃないところでね、手伝っていただいてる方というのはいらっしゃったりとかしますし、いろんなね、組合の、書店街は代表的なものですけどね、なんかそういういろんな団体とかね、経営者の団体とかがあったりとかしますけどね、そういうのの事務局の方がいらっしゃったりとかっていうところもね、こういうお悩みというかね、不安を抱えている方は割といるんじゃないかなというふうには思ってますし、ね、ほうほうほう、はい。で、今トーマスさんも言ったように、もちろんその人を一人でも雇えば、その雇う側の責任というのは法律的に発生しますので、しかるべき手続きをしていかないといけないというふうになるということになりますね。で、まあ、もう何回もこの放送でも言ってますけど、ベースになるのはやはりその、例えば、よくこの放送でもある社会保険のね、対象になるのかとか、雇用保険の対象になるのかとかっていうのは、週にね、どのぐらいの時間働いていらっしゃるかということによって変わってきますので、ちょっと今の情報では全くわからないところですけど、もちろんそれなりの時間働いていただいているとするならば、それなりの手続きを取らないといけないというのはあります。で、そもそも根本的に、人を雇ったら、仕事上でですね、何か怪我をなさったりとかした場合には、 労災保険というののカテゴリーで、その怪我とかの治療をしないといけないというのがあるので、まあ、これはそれが雇う人がたとえ個人だろうが何だろうが、ちゃんと加入をしないといけないというふうになってますので、この手続きは最低限必要なのかなっていうふうに思います。
なるほど。
で、まあ、やっぱり何から始めましょうかということに関しては、何回かね、もうだいぶ前かもしれませんけど、労働条件通知書とか、本当にちっちゃな、スタートアップしたての会社さんとか、1名さん、2名さんぐらいしか、人を雇ってない会社さんだと、まあ、就業規則作るまでにはいかないにしても、という会社さんはたくさんありますけど、ただ、社員さんとの、働いてる方との、その雇用契約書とか、あるいは労働条件通知書と言われているものはきちんと結びましょうということで、お話をして、その内容に関しても、何回かにわたってポイントはお話をしてますので、もちろん、その放送を今から遡って聞いていただいてもと思いますし、ご連絡いただければ個別にも対応しますけど、まずあなたにどういう形で働いてもらってるんですねっていうことを、ちゃんとこう、書面で残すというのは最低限やるべき。ことじゃないかなっていうふうに思います。おそらく、ないんじゃないかなという推察ですし、まあ、あったとしてもね、何年前から働いてる方かわかりませんけど、まあ、結構前から働いてる方だとするとね、はい、もうだいぶ前の有識になってたりとかすると思うので、はい。
なかなかちょっと、まず、触れるのが怖そうな気がします、
ね。そうですね。触れるのが怖いところになりますけど、うん、ただまあそこはやっぱり、せっかくね、今問題意識を感じていただいている以上は、はい、それを放置するということではなくて、きちんと話し合う。まあ、要はその辺のところをきちんと話し合うきっかけにもなりますし、働いてる方からすれば、それが結ばれるというのは安心の材料にはなると思いますので、はい、ぜひ、取り組んでいただきたいなと思いますね。
まあ、確かにいい機会ですね。
そうですね、はい。なんかもう怖いなという思いはあるのはわかるんですけどね。でもそれは、いや、今まで何もしてこなかったから、いきなりこんなこと言われたらどうしようかみたいな話でね、いろいろと労働法のこととかを学ぶにつれて、いや、今まで法律違反しちゃってたな、みたいなことで、それがね、いや、言われたら嫌だな、怖いな、どうしようかな、みたいなものを思うのは非常によくわかるんですけど、でもそれって結局、なんていうんですかね、それを放置しといた方が、解決されないわけですから、絶対に。それを放置しといたら。
確かに、はい。
いつまで経ってもその状況で言い続けることになるし、不安はどんどん募っていってしまうということになると、相場どっかで出てくる、と余計ややこしいですよね。と思います。で、断言はできないんですけど、割とこう長い間で働いてきていただいてる方というのは、はい、まあ、いろんな理由があるかもしれませんけど、そこまでのこう、はい、なんて言うんですかね、じゃあ訴えてやろうとか、ね、今までのことが法律違反だったんで、こうしてくださいみたいな強硬な主張をするっていうケースも少ないんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、その主張する権利はもちろんあるわけなんで、だから、主力になればされてしまうんで、むしろ、そういう面で言うと、されないようにするためにも、きちんと話し合いをする機会を設けた方がいいと思いますし、ね、今までそういうふうになっていないということは、雇われてる方の方も、ね、面と向かって喧嘩をしようとか、訴えてやろうみたいなことは、はいはい、多分、思う要素っていうのは少ないんじゃないかなと思いますので、
ね、はい、
これを機に、きちんと、話し合いをしていただくということをお勧めします。
なるほど。
はい。不安でしたら、一本ご連絡いただいたら、対応させていただきます。
ちょっと、プロの方に一緒にやってほしいですね。こういう案件を。
そうですね。なんで、もちろん私にご連絡いただいて、まあ、商店街の中にね、社労士さんね、まあ、商店街なんで、社労士は商店街にのは加入してないかもしれませんけど、
確かに
ね、事務所構えてたりとかっていう方はいらっしゃると思うので、そういう方にご相談いただくというのがやっぱり一番いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。そう。で、一点、前も申し上げたんですけど、 多分そのさっきも言ったように何年っていうのはありますけど、あの実はその前もご申し上げたんですけど、その今法律で無期転換権というのが発生するんですね。で、以前だと、そのパートさんとか、いわゆるこの放送でも何回も言ってるのに、期限の定めがあるのかないのかっていうのが、労働法上の契約の非常に大事な要素になって、正社員さんっていうのは基本的に期限の定めのない契約を結んでるんですね。だから、その会社に入ったら、まあ、働きたいかどうかは別にして、会社は、定年まで働き続ける権利を与えてるし、社員さんも何も悪いことをしなくて自分で働きたいと思ったらそういう権利が与えてるっていうのが、まあそれがいわゆる正社員と言われてることなんですけど、でその対局、その反対にあるのが期限の定めのある方であって、まあのパートさんだ、何年、1年間の契約ですよとか、半年間の契約ですよとかっていう、まあそれは何回かこの放送の中でもお話をしたと思うんですけど、で、無期転換権って何かというと、少し前に、その5年以上ですね、その、まあ、要は、細かい契約を継続して、例えば半年契約を何回も継続して、その期間が5年以上経ってる方が、その、私はもう、その契約更新する立場は嫌なんで、
はい、
もう、無期で働かせてくださいっていうふうに要求したら、それを答えないといけないっていう法律が出来上がりました。なんで、この方も多分長く働いていらっしゃるっぽい雰囲気があるので、はいはいはい、もしこの方が、いや、もうこの組合で、商店街で、定年まで働かせてくださいっていうふうに言われたら、それは受けないと法律違反になってしまいます。
はい、なるほどね。そういうところは注意が必要なわけですね。
注意が必要ですね。だから何かっていうと、まあ割と、その、最初は多分この方も、短期的なお手伝いの繰り返しみたいなイメージで、あるいはその理事の方々もちょっとした短期的なお手伝いの繰り返しみたいなイメージを持ってるかもしれないんですけど、そのイメージのままお付き合いし続けるっていうのはもう法律違反を助長することになってしまうので、
なるほど、
まあ、言ってこなければいいんですけど、はい、でも言ってきた場合にはもうあなたと商店街の事務を定年までやってくださいねっていうことを約束しないといけないというふうになりますので、ある程度、こう、やっぱり長期的にその人に何をしてもらうかとかっていうのは考えながらやっていかないといけないのかなと思いますので。
いやー、なんか、うっかりこう、触らぬ神にたたりなしじゃないですけど、ついついこう放置しがちな問題だと思うので、なんかこの番組を聞いていく過程でちょっとこういうの考えていただけてるっていうのは、ちょっとこの番組やってた甲斐があるなって思いますよね。
そう思います、そう思います。
相談でした、はい、ありがとうございます。
ぜひお願いします、はい、
ぜひですね、今日の回答を聞いて、もう少しここ聞いてみたいんだよとか、こんな時はどうしたらいいのとか、全く全然関係ないんだけど今こんなことで悩んでいてみたいなものをですね、ぜひ番組にお寄せください。概要欄にある、岡本先生の LINE 公式アカウントに登録し、友達登録をしていただきまして、メッセージを送る形でどしどし送っていただけると、この番組で取り上げさせていただきますので、メッセージお待ちしております。というわけで番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。
はい。豆知識とか、まあ、たまたまこの前、そういう新聞とかを見ていたら出てた、今実はその、ストレスチェックという制度があってですね、社員数が50名以上の、会社さんだと、年に1回、社員さんにストレスチェックというのを受けていただくという義務が発生しているんですね。
はい。
で、まあ、それはいろいろとその、メンタルの面、長時間労働からメンタルを病んでしまうような方も出たりとかするので、まあそれを未然にとにかく発見するようなことの制度として今出来上がっているんですけど、はい、その、こう、基準が、もう少し小規模の事業者さんにも適用になるんですねっていう、まあそういうその、まだ決まりではないんですけど、今後のどういう方向性にしたらいいのかっていうのは厚生労働省では、有識者の方々が検討会を開いてて、まあ今後こんなことをしたらいいんじゃないのっていうことで検討してて、まあその、今50人未満の方も、会社だったとしても事業所だったとしても、ストレスチェックの対象にしましょうみたいなことが、何かこの前話し合われたというふうになったというふうに聞きましたので、まあ30人とか40人いらっしゃる会社さんは、ね、まあそれ法律が決まってから慌ててやるということよりも、もうそういう流れなんで、社員さんのためにもなることですし、未然にね、いろんな社員さんのストレスの状況が分かるっていうのは、改善にも役立つことなので、今からでも、法律に一歩先んじて、検討していただくっていうのはいいのかなと思いました。
はい、ありがとうございます。 というわけで今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第92回ここで締めさせていただきます。岡本先生、また来週もよろしくお願いいたします。
バイバイ。よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。